説教変えるところ鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今月はエレミア書を一緒に読んでいますね。ルカの福音書とエレミア書順番に交互に読んでいますけれども、今月はエレミアを続けて読んでいます。でエレミア書は、毎回ちょっとだけ説明をしていますけれども、エレミアという預言者の人が神様からのメッセージを預かって、でみんなに伝える、まあ、これが基本的な内容ですね。まあ、聖書の預言者っていうのは予告をする人ではないということですよね。まあ、予告も含まれるんだけど、そうじゃなくて予告する預言者じゃなくて預かる言葉の預言者、神様からメッセージを預かってみんなに伝えるのがその働きですよということをお話したと思います。でなので基本的にはエレミア書は神様からエレミアメッセージ預かってみんなに伝える、まあ、つまりそのイスラエルの人々が主な相手ですけれども、イスラエルの民への神様からのメッセージっていうのが中心的であるわけです。ところが、まあ、今日の箇所はちょっと特徴的で、まあ、他にもそういうところあるんですけれども、そのエレミアを通しての民へのメッセージっていうよりはエレミア本人と神様、エレミアと神様の個人的なやり取り、対話ですよね。二人の対話、二人の会話って言ったりでしょうか。神様とエレミアのお話、やり取りしているところ。まあ、これがどっちかっていうと中心的になっています。で、ただですね、先週もちょっとお話したんですけれども、こういう預言書の難しい、ある面はですね、あんまりこう、懇切丁寧に、はい、ここからここまではこの人がこういう話をしますって書いてくれてるわけじゃなくて、もう字の文章と全部一緒くたになってダーって書かれてあるので、どっからどこまで誰が言ってるのかちょっと分かりづらいっていう問題があるんですよね。で今日のところもそうで、まあ、これは切り取り方はいろんな解釈がありますけれども、私の目から見るとですね、今日読んだところの中だと12節から14節のところ、まあ、ここのところはですね、唐突に、まあ、民へのメッセージが出てくるんです。だからここだけちょっとなんかね、ちょっと置いとくと、他のところが神様とエレミアのやり取りなので少し読みやすくなるかなと思います。まあ、なので今日はちょっとね、例外的にこの12節から14節は置いておいて、それ以外のところから神様とエレミアの個人的な話し合い、やり取りのところ、ここに注目をして見ていきたいと思います。エレミアはですね、言うまでもないですけれども、神様に誠実に忠実に従うしもべ、預言者でしたから、まあ、同じようにですね、神様に本当に信じて誠実に従おうとする人、まあ、その人の、まあ、リアルなね、神様との、まあ、しかもですね、その本当にこうかっこつけてないですよ、もう本当にこうガッて神様と向き合っているような、そういう本気のやり取りですよね。まあ、そういうところを一緒に見ながら、まあ、私たちも自分が信仰者としてどうなのかなって、エレミアと似ている部分があるかもしれないなって、これは私の姿かもしれないなって、まあ、そういうふうに思って今日の箇所は見ていけたらいいと思います。はい、じゃあ前置き長くなりましたけど、実際に本文を読んで一緒に御言葉を受け取っていきましょう。最初は15章10節11節、10節11節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。エレミア書15章の10節11節を開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみてください。いきます、せーの。ああ、私は災いだ、我が母よ、どうして私を産んだのか。国中で私は争いの絶えぬ男、いさかいの絶えぬ男とされている。私は誰の債権者になったことも誰の債務者になったこともないのに、誰もが私を呪う。主よ、私は敵対する者のためにも幸いを願い、彼らに災いや苦しみの襲うとき、あなたに取りなしをしたではありませんか。はい、こういうふうに言ってます。まあ、早速ものすごい嘆きですよね。エレミアのすごい辛そうな言葉が並んでます。例えばもう最初からすごいですよね。ああって言ってる時点ですごいですけど、ああ私は災いだ、私そのものが災いだと思っちゃうぐらいひどいんだって言うんですよね。さらに、我が母よ、どうして私を産んだのか。よっぽどですよね、これはね。相当辛いんだろうなって、もう生まれてこなければよかったって思っちゃうほど辛いって、まあ、それほど彼は辛い思いをしている、もう絶望感に苛まれている、 まあ、これがエレミアの状況だっていうのが分かってきます。で、彼は続けています。私は争いが絶えない男だって。私は誰にも貸しも借りもないのに、でもみんな私のことを呪うって、まあ、そういうふうに言うわけですよね。これはですね、エレミアが性格が悪いとかそういうことではないです。もうなんか私全然みんなとうまくやれないからいつも喧嘩してるんですとかってそういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、どうしてこうなっちゃうかっていうと、エレミアが忠実だから、誠実だからなんですね。で、最初に言いましたが、エレミアの仕事は神様からメッセージを預かってみんなに伝えることなんですよ。で、このエレミアの活動している時代っていうのはもうイスラエルのね、ユダの国の末期ですよ。つまり神様にみんなが背いて、もう好き勝手やって、でいよいよ滅びそうになってるんですよね。でエレミアはどうしてるかっていうと、神様から言われた通り、もうやばいって言って、もう悔い改めて神様のもとに立ち返らないと滅びちゃうからって、そう一生懸命伝えてるわけですよ。だけどみんなにとっては面白くないわけですよね。だって自分勝手したいんだから、神様になんて従いたくないんだから、都合の悪いメッセージばっか語るやつだって思われてるわけです。本当は正しいんですよ。もう君たちもうやばいって、本当に神様に立ち返らないともうダメだよ、滅びるよって言ってるんですよね。だけどみんなは、なんであいつテンション下がることばっかり言うんだよって、大丈夫に決まってんだろって、俺たち好き勝手やりたいんだよ、なんだ神様ってバカじゃないのって思っているってことですね。だからエレミアが一生懸命言えば言うほど、あいつ超うざくないって、もういなきゃいいのにって思うってことですね。だから争いが絶えないもの、呪われたものっていうふうに彼は言っているわけですね。命まで狙われています。まあ、しばらく前のところで彼はですね、暗殺計画があったわけですよね、彼のね。でもまあ神様が助けてくれて守られた。この後も出てきます。そういうタイミングが何度も出てきます。要はエレミアが誠実で忠実であればあるほど、どんどん彼の立場危うくなっていくわけですよね。しっかり神様が言うことを言ってるので、みんなはあいつ余計なことばっかり嫌がるって、だから彼は命まで狙われてしまう。これが彼の姿であるわけです。で、彼はだから嘆いてるわけですよね。なんでこんななんだって、もう辛いって言うわけですよ。そして、さらに言っているのは11節のところですよね。私は私のことを敵対している相手のためにも幸いを祈ってきましたよねって。彼らが苦しみに遭っているときは、あなたに取りなしてきましたよねって。でも私は呪い続けられて、攻撃され続けられて、責められ続けてる、こういうふうに言うわけです。で、実際彼はそうなんですよね。なんだったら先週の話を覚えてる人は思い出せると思いますけれども、もう神様がエレミアに取りなすなって言ったんですよね。もうお前ダメだって、民のために祈るなって、お前が言うと俺も聞かなきゃいけなくなっちゃうって、もうあいつらのことはもう捨ておけって、俺はもうダメだ、こいつら滅ぼすしかないんだって言うわけですよね。お前は彼らのために取りなして祈っちゃダメだって、そう言うぐらいですよ。エレミアはですね、みんなのために祈るんですよね。神様どうかちょっと待ってください、彼らを許してやってください、懸命に祈るわけですよ。だけど彼だけは責められてるんですよね。あいつ本当に余計なこと嫌がるって言う、もう恐ろしいほどね、彼悲しいですよね。そして彼を攻撃してくる呪う者に対しても呪い返すことはしてないって、まあ、実際彼は言い返しもしないっていうことですね。まあ、ここから分かる最初のポイントは何かっていうと、ごくシンプルなことですよ。正しいものは苦しむことがあるっていうことですね。神様に誠実に従う、正しくあろうってする人はそのために苦しむことがあるっていうことです。本当にそうなんですね。まあ、特に注目したいのはですね、彼が敵のために幸いを願って、そして敵が苦しんでいるときは自分のことを攻撃してきているのにですよ、その人のために取りなし祈ったっていうことですよ。もちろんこのことを通して私たち、まあ、聖書に馴染みのある人はどうしても連想するのはイエス様の姿ですよね。イエス様はどうでしたか？十字架にかけられたとき、十字架にかけられたその瞬間に一番最初にイエス様が言ったことは何だったですか？父よ、彼らをお許しください、自分は何をしているのかわからないんですって、こう言ったんですよ。まさに取りなしているんですよね。神様、自分が殺されようとしてるんですよ。今一心にその攻撃を受けて、自分たちが悪いのに、この人全然悪くない、この人が攻撃を受けて殺されようとしているのに、父よ彼らを許してください、 自分は何をしていくか分からないんですってイエス様は祈るわけですよね。エレミアとイエス様の姿がここでオーバーラップしてきますね。私たちも同じようにイエス様に従っていくときには、神様に従っていこうとするときには正しいはずなのに、でも苦しむ、そのゆえに苦しむということがあるんだよということです。でこのことはですね、別に自分勝手な、ね、正義感でみんなと争って、ああそうそうとかっていうこととはちょっと違いますよ。あるいは私は正しいんだよっていうふうに言って、なんかもう何ていうの、偉そうな高慢な状態でそういうふうになってみんなと争いが絶えないんですっていうこととは違いますよ。イエス様はどうかっていうと、自分に対して攻撃してくる人のためにその人を愛して祈って、そして神様に従い抜こうとして苦しんでいくわけですよね。そういう苦しみの中、皆さんもそういう経験があるでしょうかということですよ。もしあなたがその苦しみを経験するならば、それはイエス様の苦しみだということですよね。あなたはイエス様と同じ苦しみを味わっているということなんです、まあ、このことを私たちはその時に思い出したいと思うんですね。でちょっと開きたい新約聖書の箇所があるので、今のところ何か挟んでおいてください。何でもいいです。しおりでも何でも指でも挟んでおいてもらって、新約聖書のですか、聖書の後ろの方をですね、第一ペテロの手紙2章21から25というところを開きたいと思います。皆さんの手元にある新共同訳の聖書だと431ページです。後ろの方の431です。だから聖書の本当に最終版の方ですね。ペテロの手紙の1です。第一ペテロの手紙の2章の21節から25節というところ、ここを開いてくださったら、ちょっと長いんですけどね、一緒に読んでみたいと思います。ペトロの手紙1の2章の21節から25節。じゃあ、ちょっと読んでみましょう。いきます。せーの。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです、はい、あなた方が召されたのはこのことのためです。もし皆さんが神様に正しくあろうとするならば、誠実に従おうとするならば、苦しむことがあります。その時はこのことを思い出してください。あなたはまさにその苦しみのために召されたんだということを、そう言ってるんですよね。なぜならイエス様もその苦しみを味わったからだって、そう言っているわけですね。イエス様は罵られても罵り返さない、苦しめられても脅し返さない、正しく裁く方に任せて、自分は十字架にかかって私たちの罰を代わりに受けてくださった、そう言ってるんですよね。これによってあなた方は癒された、こういうふうに言います。もし私たちがその苦しみのゆえに神様に叫ぶとき、そのことを思い出すならば、私たちはそれを一緒に体験しながら、その傷も癒されていくことでしょう。ですが他の方法だと、私たちはですね、この正しいゆえに苦しむことの傷を癒すことはできないですね。なぜなら攻撃してくる人に同じだけのダメージを与えることでしか、私たちは自分を癒すことができないと思ってしまうからですね。やり返すことによってダメージは回復しないですね。どうしたら回復するでしょうか。この苦しみがイエス様の苦しみだと知った時に、初めて私たちには回復があるということですね。イエス様による回復があるということなんですよね。今日第一のポイントは、正しいものは正しいから苦しむことがある。だけどイエス様はその苦しみをあなたより先に味わったんだということ、このことをもう一度覚えたいと思います。さあ、じゃあ戻ってきましょう。またエレミア書の方に戻ってきて、続きのところを読みたいと思います。 じゃあ今度は15節16節を読みたいと思います。ページペラッとめくって15、16を一緒に読んでみましょう。いいですかね。いきます。15、16、せーの。あなたはご存知のはずです。主よ、私を思い起こし、私を顧み、私を迫害する者に復讐してください。いつまでも怒りを抑えて、私が取り去られるようなことがないようにしてください。私があなたのゆえに恥ずかしめに耐えているのを知ってください。あなたの御言葉が見出されたとき、私はそれをむさぼり食べました。あなたの御言葉は私のものとなり、私の心は喜び踊りました。万軍の神主よ、私はあなたの皆をもって呼ばれているものです。はい、こういうふうに言ってます。そんな苦しみの中でエレミアを支えたのは一体何だったでしょうか。それは御言葉だった。神様の言葉がエレミアを支えたということがここに書いてあるわけですね。御言葉が見出されたとき、私はそれをむさぼり食べました。むさぼり食べましたってすごい表現ですよね。でもなんかガーってね、もうお腹減って減って仕方がないってわーって食べたって、まあ、そんなイメージが、受けて取ることができますね。で、私はなんかこれ分かるような気がします。私自身のことを考えてみると、まあ、一番聖書を読むときってどういうときかっていうと、しんどいときですよね。何か必要があるときこそ聖書を開くっていうところがあると思います。まあ、正論を言えばね、そんなことなくて、普段からちゃんとね、地道に聖書を開いて御言葉に向き合うのがいいんですけど、苦しければ苦しいほど熱心に読むっていうところが私はあるような気がしますね。まあ、エレミアがどうだったか分かりませんけれども、とにかくその苦しみの中で御言葉が目に映ったとき、それを彼はむさぼり食べた。ああ、御言葉だってがっつくようにそこに行ったって言ってます。そしてその結果どうなったか。あなたの御言葉は私のものになったって言うんですね。そしてその結果、私の心は喜び踊りましたってこういうふうに言っています。エレミアはですね、預言者、メッセンジャーだから、基本的に預かってみんなに渡すのが仕事なんですよね。だけどまず初めに彼は御言葉が私のものになったって言ってるんですよ。これはですね、私はこの、まあ、綿引先生もそうかもしれないですけども、このメッセージをねすることをやってるとすごく実感として分かるんですよね。私たちはこの御言葉の備えをしているときに一番自分が恵みを受けますね。何しろ一番自分が最初語られて、その中で皆さんにそれを分かち合っていく準備をしていきます。エレミアもそうだったんでしょうね。もうまず神様の言葉が自分自身のものになっていく、ああこれ私に語られているってそう思って、そしてが彼の心を喜びを踊らせる、この苦しみの中でなお彼は喜びを見出していく、自分のものになっていく、みんなのものじゃなくて、まあ、それを彼は経験していくわけです。そして彼は、また言います。私はあなたの皆をもって呼ばれているものですって、こういうふうに言うわけです。面白いのはこれが彼の苦しみだったんですよね。神様のメッセンジャーであることが苦しみの原因だったわけですよ。もう神様なんて関係なかった、こんなことで苦しまなかったのにって思ったんだけど、御言葉によって心が喜び踊ってきたときに、その苦しみの原因だと思っていたものが神様のメッセンジャーであることが、それがまた喜びだって、また自分のアイデンティティだって思うようになっていくってことですよ。非常に面白いですね。二つ目のポイントは、この御言葉によって私たちは本当の自分の姿を見ることができるようになるということですね。その御言葉が私たちの心の喜びになり、私たちの本当の姿を見えるようにしてくれるんだということです。そしてその時には私たちの苦しみもまた喜びにすら変わっていくのだということです。私はこのことはものすごく共感をします。で、私が自分が牧師になる決心をしたときというか、厳密に言うと私は牧師になる決心は一回もしたことがなくて、別に牧師になろうって思って牧師になったことはないんですよね。で、私の飯は何だったかというと、その飯を受けたときは神様のこの福音ですよね、イエス様のことをみんなが知るようになるということ、これが自分にとっての一番の願いだなということが分かって、結果、一番どれがいいかなと思って職業選択の中から牧師になったということなわけですよ。 まあ、牧師って職業を目指してなったわけじゃなくて結果そうなったっていうことなんですよね。だけど私はですね、もともと牧師だけは嫌だと思ってたんですよ。絶対これだけは嫌な職業が牧師だったわけですよね。これは嫌だと思っていたわけです。ところがですよ、その心の本当の願い求めっていうことが分かったときに、まあ、結果的にそれは私が求めていることなんだなって分かるようになった。一番嫌だと思っていたものが私が望んでいるものだったっていうこと。だから私別に今どうしてもっていうそういう無理した気持ちでやってるわけじゃなくて、結果そうなったっていうことなんですよね。苦しみだと思っていたもの、嫌だと思っていたものが御言葉の中で喜びと恵みに変わっていくということがある。これがそのエレミアが経験していることで、私も経験していることで、おそらく皆さんも経験したりこれから経験することだと思うんですよね。まあ、ぜひこのことを第二に受け取っていきたいと思います。御言葉によって私たちは自分の本当の願いや本当の姿を知ることができる。またその時苦しみも恵みに変わっていくんだ。ぜひこのことを覚えましょう。じゃあ次いきます。今度は17節18節をご一緒に読みたいと思います。エレミア書15章の17、18を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。私は笑い戯れる者と共に座って楽しむことなく、御手に捕らえられ一人で座っていました。あなたは私を憤りで満たされました。なぜ私の痛みは止むことなく、私の傷は重くて癒えないのですか。あなたは私を裏切り、当てにならない流れのようになりました。はい、こういうふうに言ってます。まず彼はですね、私は笑い戯れる者と共に座って楽しむことはないですって、わーいって言って、なんか喜んで楽しそうにしている人たちと一緒にいないんだって言うんですね。逆にどうだったか、御手に捕らえられ一人で座っていました。あなたは私を憤りで満たされました。こういうふうに言ってます。みんながわーってやっているところに加わらないばかりか、あなたは私を捕らえて一人座らせ、そして憤りで満たされたって、こういうふうに言ってるんです。どういうことかっていうとですね、これ別に神様が意地悪しているってことじゃないんですよ。神様の心が彼に伝わってきてるってことなんですよね。で、神様はですね、この時点でどう思ってるかっていうと、何度も言ってますけど、このエレミア書のメッセージはもう悔い改めなきゃ滅びるからねなんですよね。もうダメだよって、これ最後警告だからねって何回も最後警告してるんです。優しいんです神様は基本的に。だからしつこだってエレミア書ってめちゃくちゃ長いんですよね。この長い期間ずっと時間をかけて、もうダメだよ、もうダメだよって、本当に次こそダメだからね、やっぱり本当に次こそダメだからねって何回も言うのがこのエレミア書なわけですよね。で、その時の神様のやるせなさですよ、ふんまやる方ないこの思いですよ。なんでお前たちは聞かないのかって、滅びちゃうんだから、滅びちゃうんだから、いい加減に立ち返れってずっと思ってるわけですよね。それをエレミアはだんだん自分の思いになってきてるわけですよ。神様からずっとそのメッセージを受け取り続けているから、人々は自分たちの危機的な状況を知らないって、もう目の前に滅びが迫っているということを知らない。それどころかみんなお気楽なようにって言って、みんなが楽しんでいるように見えるって、もう滅びは間近なのに。一方でエレミアは一人神様と向き合って、ああどうしたらいいんだ、なんでこんなことになってしまうんだ、どうしたらいい、どうしたらいいって、一番危機的な本人たちはははって言ってるのに、それを心配しているエレミアと神様だけが何ともやるせない思いで憤りに乱されているって、そういうふうに言ってるわけですね。なのに11節のところで、私の痛みは止むことなく、私の傷は重くて癒えないって、そう言うんですよね。しかもあなたは私を裏切って当てにならない流れのようになりましたって。なのに私の傷は全然癒えないし、何だったら私のことあなた無視してないって言ってるんですよね。全然あなたのことが見えないんですけどって、私一人で苦しんでるように感じるんですけどって、そういうふうにエレミアは言ってるわけです。さあ、ここにはですね、信仰者の孤独の問題がありますね。信じる者の、イエス様に従う者の孤独というのがあります。3つ目のポイントは、神様に従う人はなんで私だけって思うような孤独を感じることがあるということです。イエス様に信じて従おうとする人は なんで私だけこんな思いしなきゃいけないのかって、みんな好き勝手やってる人こそ母ってやってるように見える、見えるのになんですけどね、あくまでね、見えるのに、なんで私だけ孤独にね、こんな苦しまなきゃいけないのかって感じることがあるということです。その事実こそが3つ目のポイントですよね。しかし最初に言った話と同じです。ここでも私たちが思い出したいのは、あなたのその孤独はイエス様が味わった孤独だということですよ。一番エレミアと同じようにもっと孤独を経験したのは誰かって、それはイエス様なんですよね。さっきイエス様が十字架にかかった時、最初の一言は何だったか話しました。父を彼らを許してくださいでした。じゃあ最後の言葉は何ですか。成し遂げられたなんですけど、その前にイエス様は何て言うかっていうと、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかって言うんですよね。エリエリレマサバクタニです。我が神我が神どうして私を見捨てるんですかって、見捨てたんですかってイエス様は十字架の上で叫んだんですよ。これいろんな意味あります。でも一番シンプルな意味はそのままの意味です。なんで神様は私のことをここに来て見捨てたんですかって。イエス様は十字架の上で見捨てられたんですよね。それまでアパ父よ、お父さん、我が子よって本当に愛にあふれたその関係だった神様から、その一番苦しい十字架の最中でブツンって切れて見捨てられて、全く無視、お前なんか知らないとすら言われないで、ただ何もなくなってしまった。一人で孤独にそこで、なんで私を見捨てられたんですかって言いながら死ぬって、それはなぜかって言ったら、私たちが本当はそうなるからですよね。神様と関係なく生きていくならば、どうだっていいよって思っていくんだったら、それはそうですよ、神様と関係なくただ孤独に滅ぶんですよ人は。それが言ってることですよね。でもイエス様は十字架です、何したかっていうと、一番それと程遠い人が、神様の愛を受けているはずの人が無視されてそこで滅びる、これが十字架ですよね。一番の孤独を味わったのは、従い通して一番無視をされ、本当に何も関わりのないものとされたのはイエス様なんですよね。ですからもしあなたがその信仰のゆえに孤独を感じるならば、どうして私だけって、神様はまるで私のことを無視しているように感じるって感じるならば、それはイエス様の苦しみだということです。あなたはイエス様の思いを共に担っているんだということ、このことをぜひ覚えたいと思います。さあ最後に、じゃあそんな私たちの訴えに神様は何て答えるかということを最後見たいと思います。じゃあ残る19節から21節のところをご一緒に見ていきましょう。19節から21節のところをご一緒に見ましょう。いきます、せーの。それに対して主はこう言われた。あなたが帰ろうとするなら私のもとに帰らせ、私の前に立たせよう。もしあなたが軽率に言葉を吐かず熟慮して語るなら、私はあなたを私の口とする。あなたが彼らのところに帰るのではない、彼らこそあなたのもとに帰るのだ。このためして私はあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたに戦いを挑むが勝つことはできない。私があなたと共にいて助け、あなたを救い出すと主は言われる。私はあなたを悪人の手から救い出し、凶暴な者の手から解き放つ。はい、こう言っています。私無視されているように感じます、どうして私だけこんな孤独に苦しまなきゃいけないんですか、あなたの思いだけ抱えてって彼は言いますけれども、神様の答えは何かっていうと、これちょっとまあ説明が必要なんですね、分かりづらいと思うんですけれども、あなたが私のもとに帰ろうとするなら私のもとに帰らせ、私の前に立たせよう。あなたが熟慮して語るならあなたを私の口にしよう。これは何言ってるかっていうと、本来の自分の姿を思い起こさせようとしてるんですよね。神様はお前は誰だって言ってるんですよ。そしてエレミアは思い出すんですよね。ああ私はあなたの口だって思い出すわけです。預言者なんですよね。そしてまあ、このポイントはここですね、19節の最後の2行、あなたが彼らのところに帰るのではない、彼らこそあなたのもとに帰るのだ。つまり誤解するなって言ってるんですよね。お前勘違いするなって言ってるんです。エレミアはどういう気持ちになってたかっていうと、イメージ的にはですね、 これ神様で、こっち側エレミアと人々だから、神様エレミア離れてね、こっち側のなんかこう距離がある感じですよ。で、俺無視されてる気がしますって言ってるんだけど、違うだろって言ってるんですよね。神様はこれ神様、エレミアここで人々だって言ってるんです。つまりお前忘れてないかって、お前はこっちの人間だろって、お前は俺のサイドにいるものだろって言ってるんですよね。もう今更何言ってんだって、お前は俺のものだろって、俺の側にいる人間だろって言ってるんですよね。なんで距離があるみたいな言い方してるんだって、どうしてみんなの側に立って私に向かって言ってるんだって、お前はとっくに俺のものだって、私の側の人間だって、こっちサイドの存在だろって、そういうふうに言ってるんですよ。お前の苦しみは私の苦しみだろって言ってるんですよね。彼らが私たちのことを裁くんじゃないって、そりゃそうですよ、向こうがこっちを裁くんじゃない、こっちが向こうを裁く本来は側だって、私たちはただ一緒に彼らに立ち返るチャンスを与えているだけだろうって、そういうふうに言ってるんですよね。あなたは自分の置かれた場所を間違えてるって、お前はとっくにこっちだって、そういうふうに言っているわけですよ。その上で最後20節と21節でどんな約束をしているかっていうと、彼らはお前には絶対勝てないって、お前は聖堂の城壁だって、鉄の壁だって言うんですよね。それも誰も貫くことはできないって、私があなたと共にいて何があっても救い出すし、どんな凶暴な悪人からもお前を助ける、こういうふうに言うわけですね。誰も叶うことはできないんだ、そういうふうに言ってるわけです。まあ、ここにはですね、本当に不満があふれ出てしまう私たちだけど、その私たちに対してよく神様がね、私たちの方の目を見て、違うよって、もう一緒にいるでしょって、大丈夫でしょって、私の側なんだからあなたはって、私が一緒にいるんだから何も心配することないだろうって、誤解するなって、そういうふうに言っている、これがこの最後のメッセージなんですよね。周りを見てごらんって、もうすぐ傍らに私がいるでしょって、私が見えないって言ってんじゃなくて、もう一緒にいるから見えないだけでしょって、そう言ってるんですよね。このことが最後に語られているメッセージですね。私たちが苦しみを感じるときに、私たちが孤独を感じるときに、それはもう私が神様のもとにいるからなんだっていうこと、そのことを私たちは覚える必要があるわけですね。さあ皆さんはどうでしょうか。自分自身の姿とこのエレミア、そしてイエス様の姿と、ぜひ重ね合わせて一緒に考えてみてほしいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、神様に従うときに、そのゆえに正しいのに苦しむことがあるよ、また孤独を感じることがあるよ、でもそのときに私たちを御言葉が支えて、御言葉が私たちの姿を教えてくれる、さらにいつも神様が私たちと共にいてくださるんだから、もう落ち着けと、落ち着けってお前孤独で苦しんでダメだって思ってるかもしれないけど、よく落ち着け、お前どこにいるって、私と一緒にいるんだって、そのことを思い出しなさいと、そう言ってるわけですよね。その約束ももう一度確認したいと思います。他にも自由にどうぞ今促されていることや感じていることがあったら応答して祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを見捨てるどころか、いつも傍らにあってくださり、 あなたは私のこの側にいるものだ、あなたは私のものだ、私のそばにいるものだと、そう力強く言ってくださること感謝します。私たちの方が自分はどこにいるのか見失ってしまって、恐れおののいたり、また孤独を感じたりします。しかしどうぞ今日も御言葉を聞きますので、あなたが共にいてくださることを私たちの土台に置かせてください。今日もあなたの御言葉の約束があること、私たちがあなたと共にあることを心から信じて感謝いたします。あなたと共に今日もまたここから歩み出していくものとならせてください。それぞれの心の祈りにあなたが豊かに応えてくださることを信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。